はい、ということで外交官の見た明治維新の2回目の音声なんですけども、まあ通常プラチナは一つのテーマで3回音声を取るってことになってるんですけども、まあ、細かく見るところがないので、今日もってこの音声終わりにした、このテーマ終わりにしたいと思います。ただこの本は読んだ方がいいなと思いました。非常に面白かったです。面白かった理由の一つ目はですね、歴史上の人物があれこれでもかこれでもかと出てくるところですね。幕末とかの幕末に出てくるありとあらゆる人とまあまあ仲良くなってるので、非常になんかこれちょっと創作なんじゃないかなと思うぐらいすごかったので、普通に読んでてすごく面白いです。ぜひ読んでみてほしいなと思います。あとですね、2つ目として、お伝えしたいっていうか、これ肌で感じてほしいんですけども、まあ、プラチナなんでね、皆さん毎月英会話権利があるじゃないですか。あれをぜひ行使してほしいと思うんですよね。この本を読みながら行使した方がいいって気づくと思うんですよ。で、理由としてはですね、ちょっと私ヨーロッパ人はあんま分かんない、まあ、この本書いたのイギリス人なんで、まあ、イギリス人も該当するんだと思うんですけども、なんていうのかな、この人たちはですね、昔からその全く違う文化のところに乗り込んでってですね、自分たちの思想とか有利になることを広めることを厭わないっていうのをすごくやってきたわけですよね。だからこの人たちも、もう、まあ、いろいろなその幕末の、アメリカですかね、最初はね、アメリカが頑張って、まあ、条約を日本政府というか幕府と結んで、まあ、そこに相乗りな形でフランスとかもブワーって入ってきたわけですけれども、そこにぐいぐい入り込んできたわけですよね。で、状況をですね正確に把握してるわけですね、この本を読むと。天皇と将軍の違い、誰が何を支持しているのか、誰がどういうふうな思想観で生きているのか、何が礎になっているのか、どういう考え方をしているのかとかね、が書かれて分かった上で6年間活動しているわけですよね。で、私もですね、外資系にずっといたっていうのも一つと、あと英語の授業をやってる時に、米軍の方たちを紹介してもらって、まあ、英会話の講師とかやってもらってたわけですけれども、アメリカ人のやっぱそのなんていうんですかね、まあ、ちょっとヨーロッパじゃ私分かんないですけども、フロンティア精神っていうか、その本当にさっきも言ったけれども、自分と肌の色も文化も何もかも違うところに入ってきて淡々と生活をして開拓していくっていう精神は本当に見習うべきだと私は思うんですよね。日本人に一番ないやつじゃないですか。これは異論ないと思うんですよ。誰も日本人ってそのずっとやっぱ日本という島国の中だけで日本人とだけで交流してきて、それ長崎とか一部は限定的なやつやってましたけれども、本当にずっと日本だけ、もっと言ったら同じ藩の中だけ、同じ一族の中だけ、同じ狩猟の中だけっていう感じで生きてきましたよね。それは定期的に全国統一をしようとする、まあ、織田信長的な人は出てきてたけれども、その外交官レベルでここまでゴリゴリやる人っていうのはもういないですよね。昔その海外に行った人っているけれども、すぐ多分思い浮かぶのってせいぜい遣唐使ぐらいじゃないでしょうか。でもそれも行ってなんかどうしようっていうわけじゃなくて、行って学んで吸収して帰ってこいみたいな感じじゃないですか。そうじゃなくてこう乗り込んできて礎を作っていくっていうの、これは本当すごいなと思うし、その精神が文章に守備一貫現れてるなと非常に感じました。どう感じたかっていうとですね、淡々としてるんですよね。淡々とやっていく。特にすごいなと思ったのが、京都で帝に会うという時に、まあ、馬に乗って行くんですけれども、結構襲われるんですよね、何回も。それはこの人だけじゃなくて、他のその海外から来た使節団もみんな襲われてたらしいんですけども、まあ、場合によっては殺されたりとか、まあ、生麦事件だけじゃなくて、まあ、京都にいてもね、いろいろやられてたみたいですね、外国の人は。だけれども淡々としてるんですよ。殺されかけた、殺されなくて済んでよかった、帝に会うの時間ずれちゃった、でもちゃんと会うみたいな、淡々としてるんですよね。これ本当すごいなと思います。で、文章で読んでると感じるので、まずこれを読んでほしいなと思います。そしてその上で、 プラチナコースでタダでついている月1回のネイティブとの英会話もぜひやってほしいと思うんですよ。アメリカ人と話していると最初は通じるか通じないかだけでいっぱいだと思うんですけども、そのうち根本的な考え方が全く違うということに気づいてくると思います。私もですね、ネイティブたちとやり取りしてるといつも思うんですよね、こいつら全然考え方違うなと。で、それぞれの能力がどうかっていうのはあれなんですけども、あんま変わりないと思うし、細かいことなら日本人の方が絶対得意だと思うんですけども、なんていうんですかね、見ている世界観が違うんですよね。広く見てるので、そんなこともあるだろう、そんな人もいるんじゃんみたいな感じで情報処理をしてるんですよね。なので、なんていうのかな、同じ時間を生きててもですね、脳の消費じゃないな、脳の摩耗具合が違うんですよね。日本人ってやっぱ細かいところ見ているので、なんかこう疲れるんですよね、やっぱり脳を摩耗しちゃうみたいな。でもアメリカ人って細かいこと気にしてないので、あんまりなんで なんかおおらかに見えるんでしょうね、客観的に見るとし、異国のところにいてもストレスが、日本人が感じるほどストレスを感じないのかなって感じはしますね。とにかく非常にフロンティアな人の思考を見ることができた。それも日本という舞台の幕末という、日本人が一番好きな時代の本なので非常に面白いと思いました。ぜひ読んでほしいなと思うし、能力はちょっと別に置いといたとしても、何か人生を壮大に叶えるって時に、アメリカ人がベーシックに持っている考え方ってすごく役立つと思うんですよ。で、この本は繰り返しますけど、イギリス人が書いてますけれども、でもアメリカ人のフロンティア精神に非常に通じるところがあるので、参考ってことでもないですね、もう指針になると思いますので、ぜひ読んでほしいと思いました。以上です。